知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町2丁目にあります FM 一宮 JES スタジオから高見堂美恵子がお届けする知得一宮。今日のこの時間は一宮市危機管理課の渡辺さんに、もしもを考える防災コラム、家具の置き方が命取りについてお話をいただきます。渡辺さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
渡辺さん、いつ発生するかわからない災害に備えることは大切ですよね。
はい、災害はいつ起こるかわかりません。だからこそ日頃からの備えがとても大事です。特に地震は予測が難しく、その時にどうするかではなく、その前に何をしておくかが命を守るポイントになります。
災害時、建物が無事でも家の中での危険もありますよね。
そうですね。地震の時は建物が無事でも、室内では家具の転倒や落下による怪我が多く発生します。実際に地震の時の負傷原因の多くが家具類によるものと言われています。普段は安全に見える空間でも、一瞬で危険な場所に変わってしまいます。
ではそれにより、具体的にどのような被害が考えられますか？
はい、例えばタンスや本棚の下敷きになる、高い位置から物が落ちてくる、食器やガラスが飛散する、テレビや電子レンジなどの家電が飛んでくるといった被害が考えられます。重い家具や家電などの場合は骨折などの大怪我、場合によっては命の危険につながることもあるので、非常に危険です。
イメージするだけでもね、すごく怖いですね。
はい、
ではそのようなことを未然に防ぐにはどうしたらいいですか？
はい、未然に防ぐためには固定、配置、整理がポイントです。家具はしっかり固定する、重たいものは低い位置に置く、そもそも物を増やしすぎないといった工夫が有効です。ぜひ身の回りで簡単にできることを見つけて始めていただければと思います。
はい、いくつか挙げていただきましたが、家具の固定についてでは詳しく教えてください。
はい、家具の固定はとても重要です。 L 字金具で壁に固定する方法が最も有効的ですが、難しい場合は突っ張り棒や滑り止めシートなども活用できます。ポイントは家具が動かないようにすることです。特に寝室の家具の固定は重要ですので、優先的に実施していただければと思います。
今回のテーマにもなっています家具の置き方についても教えてください。
はい、家具の置き方としては、寝ている場所の近くに背の高い家具を置かない、出入り口や通路を塞がない配置にすることが大切です。倒れた家具で逃げ道が塞がれると避難が遅れてしまいます。安全な空間をあらかじめ作っておくようにしましょう。
はい、わかりました。家具の転倒の被害は怪我だけですか？
いえ、怪我だけではありません。家具の転倒でストーブなどが倒れると火災につながる可能性もあります。また避難経路が塞がれることで逃げ遅れる危険があり、命に関わる二次被害につながる可能性もあります。
家具以外にも、もしもの時に凶器になるものはありますよね。
はい、窓ガラスや照明器具なども危険です。特にガラスは割れて飛散すると大きな怪我につながりますし、吊り下げ型の照明も揺れて落下する可能性があります。
どのように予防したらいいですか？
はい、窓ガラスには飛散防止フィルムを貼ることができます。照明はワイヤーなどで固定することもできます。また就寝中の地震で万が一ガラスが割れてしまった場合でも、安全に避難できるよう枕元にスリッパなどの履物を準備しておくと安心です。身の回りのものを一つ一つ見直すことが被害の軽減につながります。
今回お話しいただきました内容を詳しく知りたいときはどちらで確認できますか？
はい、 詳しくは広報一宮4月号の防災コラムをご覧ください。また一宮防災ハンドブックにも家具の固定方法などを掲載しています。お手元にない方も一宮市の公式ウェブサイトから閲覧できますので、ぜひご覧ください。
渡辺さん、それでは最後にメッセージをお願いします。
はい、地震は突然やってきます。だからこそ今日できる備えを一つでも始めていただきたいと思います。家具の置き方や固定を見直すことが自分や家族の命を守る第一歩になります。できることから一つずつ取り組んでいきましょう。
渡辺さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回渡辺さんにお話しいただきました、もしもを考える防災コラム、家具の置き方が命取りについては広報一宮4月号13ページで紹介されています。お問い合わせは危機管理課、電話0586-28-8959 0586-28-8959 です。
いつもの
ここからは一宮市情報をお届けします。まずはフォークダンス教室についてのご案内です。日時は5月8日から6月26日の金曜日午前9時30分から11時30分の全6回です。会場は微細庁舎6階大ホール。対象は市内在住在勤在学の方。定員は抽選20人。受講料は1500円。お申し込みは4月16日木曜日までに電子申請または電話でお願いします。お申し込みお問い合わせは障害学習課内レクリエーション協会電話0586-857074 0586-857074 です。続いて環境学習講座についてのご案内です。川に住む生き物を観察し生態を学びます。日時は5月16日土曜日午前10時から正午。会場は岐阜県各務原市の河川環境楽園。対象は市内在住の小学生と保護者。定員は抽選25人。お申し込みは4月24日金曜日までに電子申請または電話でお願いします。お申し込みお問い合わせは環境政策課電話0586-459953 0586-459953 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。
続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-712766 0586-712766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133 0586-721133 です。休日急病診療所のご案内でした。
それでは最後に楽しく始める芸術写真についてのご案内です。屋外での撮影会を交えながら写真の基礎を学びます。日時は5月7日から28日の木曜日日曜日全6回です。午後1時30分から3時30分なお5月10日17日は午前10時から正午です。会場はスポーツ文化センターほか。対象は市内在住在勤在学の方。講師は日本写真家協会会員ふまいさおさん。定員は抽選20人。受講料は1500円。お申し込みは4月16日木曜日までに電子申請または電話でお願いします。お申し込みお問い合わせは障害学習課内芸術文化協会電話0586-857074 0586-857074 です。一宮市本町2丁目にあります FM 一宮 JES スタジオからお届けしてまいりました、知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。